駅長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーはユーザーの情報をまるっと配信、ユーザーまるごと .com ウェブの駅ユーザーの駅長と車掌のミキが毎週ゲストを招きしてお届けしております。このコーナーは地域を支えるインターネットプロバイダーユートピアネットの提供でお送りします。
はい、ということで今週も始まりましたまるっとチャンネルです。はい、はい、私駅長声がおかしい、
うん、はい、体調もおかしい。
いや、昨日ねカフェラウンジ17で、うん、アルパコンサート、はいはい、まあ、ハープに似た楽器の、うん、こう音色を聞きながらこうね、いいようにお酒が進み、うんうん、風邪ひいたかもしれない。
見事に鼻声です、ね、
見事に鼻声です。
朝一番で分かりました、どうしたの。その声はどうしたの、しかも今日月曜日みたいな、ね、
はい、まあそんなこともつゆ知らずですね、はい、もうがっつりいっちゃって昨日、はいはい、あでも良かったですよ、なかなかね、
うん、うん、夜も美味しそうでした ね。
6月にまたなんか開催するようなお話をしてたので、うん、ちょっとこう Facebook とかで検索してみるといいかもしれないですね、うんうん、はい、はい、ということでそろそろ桜のシーズンということで、はい、秋田も咲き始めるかな、
はい、
はい、なので今日はですね湯沢のこの桜にちなんだ話をしていこうかなと、はい、いうことでゲストをお招きしております。
はい、
では行きますか、はい、はい、本日のゲスト湯沢市観光物産協会さんより菅原明宏さん、そして星原裕太さん、お二方お迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、すいませんね声おかしくて。はい、でですね、桜祭りと稲庭城という今日テーマなんですけど、まず最初に桜祭りですね、
はい、
はい、毎年あると思うんですけど、
はい、
はい、ここら辺の、場所と開催日時とか教えてもらっていいですか。
わかりました、はい、今年の、桜祭りなんですけれども、まず期間が、4月の15日、金曜日から、28日の木曜日まで、約2週間を予定しております。状況によっては30日まで延長を、するかもしれません。それで開催場所なんですけれども、今年は前森公園と愛宕公園の2公園で行います。
はい、はい、まあ今年早まった。
そうですね、去年は18日からですので、今年はもう3日くらい去年よりは早いですね。
へー、じゃあ暖かいんですかね、例年より。
そうですね、やっぱ全国的に見ても結構早いとこ、去年よりも早まってるところ多いみたいなので、そうですね、モールズ秋田県もということで、
あ、はい、なんか今年、あっという間に満開になって、気づいたら散ってたみたいな、そんな感じになりそうですよね、なんかタイミングをこう早く行かないと。
そうですね、
今日も暖かいですもんね。
そうですね、一応まあ、インターネットとかで見ると秋田県の予想が18日月曜日からになってますので、はい、まあ、見頃としてはその週、月曜日からの週がおすすめかなというふうには思いますね、
はい、まあ、前森公園と愛宕公園、
前森公園、愛宕公園、
はい、どんな雰囲気になるんですかね、会場。
そうですね、まあ、前森公園の方はですね、まず去年もやったんですけど桜のライトアップ、夜ですね、赤青緑の3色の、もうライトを桜に照らして、まあ、雰囲気をこう良くしようということで、それから、まあ、ぼんぼりは例年通り、どちらの公園でもやります。で去年なかったこととして、江戸路の設置を、土日限定ですが、やる予定になっております。去年、まあ、新しく作った新型の江戸路なので結構雨にも強いということで、雨降っててもこう置けるっていう。
でライトアップなんですけれど、はい、何時からライトアップされるんですか。
そうですね、ちょっとまだ時間の方は詳細ちょっと今年はあれなんですけど、去年は確か夕方の5時頃からだったと思います。ちょっと詳細の方はすいません、まだ。
新音江道路、
はい、
去年、
うん、
登場したあれですね、
印刷と言いますか、こうエプソンさんの機械を使って、うん、こう何て言いますか、紙じゃないうんですよね、素材があ
れ、パッと見でも分からなかったですね。
ああ、そうですね、うん、でもまあパッと見分からないっていうのはいいことだと思いますね、うん、まあ、作り物感がないと言いますか、うん、自然な感じが出てるっていう、うん、まあ、それを2期3期それぐらい置く予定になってます。
ああ、そうなんですね。前森公園と愛宕公園にも、
はい、愛宕公園には前森公園だけになるんですけど、はい、
ああ、愛宕公園はじゃあ何かこう、
そうですね、
イベント的なものは、
いや、イベント的なものはちょっとあれなんですけど、まあ、レーナドリボンボリの設置を行って雰囲気を出していこうというふうになっています。
はい、なんか盛り上がりそうだね、
今年も。幻想的な雰囲気になりそうですね。
これカメラ持っていかないといけない
そうですね、
ぜひカメラ持って、来ていただければと思います。
前森公園って、桜の木って何本ぐらいあるんですかね。
そうですね、やっぱり200本ぐらい、約200本ぐらいだったと思いますね。
結構ありますね。
そうですね、
やっぱりこの地元の方とか、こうなんていうんですか、愛護活動っていうか、そういうものをやってるその成果ってことなんですかね。
だと思いますね。愛護会さんはまあしっかり活動してるところですので、まあ、公園をきれいに保ってくれてると思いますね。
はい、あ、じゃあ、桜子を見ながら、そういう人たちがこうかけて、ね、頑張ってくれたんだなみたいな感じのそういう見方もいいよね。
確かに
ただ綺麗だねってことじゃなくて、
でも去年あの愛宕公園と前森公園と私たち両方でお花見したんですよね。
なるほど。
あ、そうだ、花見した
すごいあのそれぞれにすごいこう、桜の雰囲気があって、お弁当も美味しかったんですよね。
そう、仕事でたまたま外出てて、なんか桜綺麗だねって話になって、どうせご飯食べるんだったら、お弁当を買って前森公園に行こうじゃないかと。
あ、いいですね。
でなぜか、ね、昼休みに物を買い込んだ
でそれが2日連チャンで、で次はあの前森公園でやったので、今度は愛宕公園みたいな感じでこう。
愛宕公園は、あ、そうだそうだ、あの笑顔亭さんのお弁当を頼んで、
あ、いいですね、
それを持って愛宕公園へ行こうっていう。
なかなかこう外で食べるっていうのもないですからね。
ないですね。
その時ちょうど風もなんかすごいこう爽やかなこう風が来て、桜がちょうどいい感じでこう舞ってて、雰囲気が良くて、
相当理想的な環境で、
すごいいいあの時にお弁当をいただきました。
桜吹雪散る中で弁当を食うい
いですね。
もう葉っぱ入っちゃってもう葉っぱと葉の花びらだって、もうすごいことになりながら、まあ春を実感したっていう、
そうですね。
まあ、そんな桜祭りなんですけど、何やらですね、お花見にちなんだ商品があると。
そうですね、ちょっと、まあ、湯沢市内のお菓子どころさん、まずあれですね、若狭さんと柳田さんと倉田さんからちょっとおすすめの商品の方をリサーチしてきましたので、紹介したいと思います。
お花見に持っていくお菓子。
そうですね、持っていくお菓子、まあ、桜にちなんだお菓子ということで、ちょっとまず若狭さんなんですけど、ちょっと画像を持ってきまして、ちょっとあのラジオなので、視聴者の方には見えないと思うんですが、
今写真がいろいろと出てきておりましてですね、若狭さん、あ、桜餅ね、
そう、桜餅
ですね。
ですね、若狭さん、まず一番のおすすめは、まずこちらの三色団子、ピンクと白とよもぎの色合いのこう、まあ、3つこう新刺さってる三色団子なんですけど、こちらやっぱりお花見のお供として定番といいますか、かなりおすすめということです。それから桜餅なんですけれども、こちら2種類ありまして、1種類がまず関東風ということで、焼き皮の、まあ、桜餅、もう1個がまずあのもち米を使った関西風の、桜餅ということで、こちらを若狭さんからは紹介したいと思います。
そっか、同じ桜餅でも生地が違うんですね。
関西風関東風で多分食感も違いますし、
お米使ってる方もちもちっとした感じになるんですかね、もしかして、あ、美味しそうですね。これ買えるんですか。もう
そうですね、もう、大丈夫だと思います。ぜひあの若狭さんに行って、食べてもらいたいと思います。で次に、柳田さんのお菓子を紹介したいと思うんですけど、ちょっと柳田さん直接持ってきました、実物を。
今スタジオに入るときに何の袋を下げて入ってきたんだろう。
実はお土産というわけではなかったんですけど、ちょっとこうこちら、こちら、柳田さんのお菓子になります。柳田さんもですね、まずおすすめしたいのが、桜団子、ピンク色のお団子、まあ、団子が4つなってて、それから、まあ、実物の食用の桜といいますか、桜の花と葉っぱが使われている綺麗な団子ですね。それから花見団子、こちらあんこで、これは両方とも1個120円で、 今日ちょっとお漏れに行ったんですけど、実物をもう店頭に並んでましたので、
あ、じゃあこれも買えると。
そうです、買えます ね、
今ですね、私液晶のですね、はい、目の前で広められてる感じでですねあの桜のいい香りがですね出てるわけです。
そうですよね、匂いがいいんですよね、
う
ん、
もうできれば食べて、うん、はい、まあ、こんな感じの。
そうです、こんな感じの、
はい、あ、まんじゅう、そう
ですね、
大福
桜まんじゅう、
まんじゅうですか。
あの矢田さんのはですね、なんかこう実際のこの食用の桜が入ってるのがほとんどで、
はい、
桜大福ですとか桜まんじゅうとか、まあ、桜餅なんですけど、
はい、花びら入ってますね。
そうですね、はい、
美味しそうです、
色合いも良くてぜひおすすめですので、こちらも、よろしくお願いします。
はい、
で最後に、倉田さんですね、はい、私の倉田さん、こちらも
またまた
こちらも実物をこちらも実物を持ってきたんですけれども、はい、やっぱ倉田さんの方でもやっぱ団子を、お花見団子を一番推していると。
ああ、もう見た目で分かりま す、
ね、そうですね、
花見団子って書いてます、
花火団子
パッケージに書いちゃってます
、こちら2種類の花火団子ございまして、
はい、
こっちが、ごまですね、
まあ、ちょっとこう黄色っぽい感じの、
そうです、そうですね、綺麗な色の
4本入ってますね。
そうですね、はい、で、もう1種類があんこの小豆の羊羹を使った、花火団子ですね、
はい、
こちらも1本120円で、4月の1日からも発売しているそうなので、こちらも店頭に並んでおります。
これは倉田さんで買えると、
はい、買えるということです。
美味しそうですね、ツヤツヤして
これ。そうですね、やたらツヤツヤしてね、
めっちゃツヤツヤしてますもんね
残念ながらスタジオ飲食禁止ということで食べてはもらえないんですけども、はい、
すごいですね。いやでもまあね、若狭さん、柳田さん、倉田さん、まあ、どこも今花見のシーズンということで、桜にちなんだお菓子が、ね、結構出てきてると、
おすすめです。
回ってみるの面白いかもしれない
ですね。そうですね、
今全部違いますもんね、出てきてるものが、うん、はい、まあ、こちら買えるということなんでね、
ぜひ店頭に行って、まあまあ、店頭に行って買ってもらって、前森公園と後藤公園で花見をしてもらえたらなというふうに思いますので、
はい、
はい、
あとこれにあれだね、ノンアルビールがあるといい、
また、
うん、日中から、ね、はい、わかりました、
はい、
ま、あの桜祭り、あ、すみません、あの開催期間をもう一度お願いできますか。
は
い、
もう一度、はい、開催期間の方が4月の15日金曜日から28日の木曜日まで2週間行いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、で前森公園には道路が飾られる、はい、ということですね、
はい、
土日限定で、
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。そうすればですね、
はい、星
原さん引き続き、はい、はい、稲庭町のお話をしていきたいなと思うんですけども、はい、まず稲庭町の場所って、
はい、
あれはどこにあるんですかね。
あれはちょっと田舎の方の外れの方って言った方がいいのか、ちょっと結構湯沢とかからでもちょっと遠めな位置にあるので、なかなかその位置的には分かりにくいんですけど、案内標識とかも結構いろんなところに立てて指示通りに行っていただければ目印もちゃんとありますので、結構すぐ着くと思います。
はい、398号線沿いですかね。
はい、そうですね、
はい、でですね、まあ、あの実はその山の上に立派なお城があるということで、
はい、
こちらの中に入れるんですよね。
はい、
はい、
中に入るためにちょっと入館料をいただいてるんですけど、それが大人で430円、子供小学生からまず中学生ぐらいが目安なんですけども210円で、幼児の方無料となってて、お城に入るときにスロープカーっていう乗り物があるんですけど、そちらがまたすごくいいんです。景色を一望できる乗り物で片道4分ぐらいで、こちらさっき入館料と言いました、
はい、
料金の往復で乗れるので、入館料とスロープカーの運賃も一緒になってるんですね。
全部セットで430円。
そうですね、大人が430円ですよ。
別料金だと思ってました、
うん、そう思う方結構いらっしゃって、うん、
なので山の方から登っていかれる方もいますよね。
そうですね、遊歩道、天気がいい時は遊歩道っていうものが一応あって、そちら使っていただくと登ることはできるんですけど、結局また入館料はかかっちゃうので、どうせだったら景色を見ていただきたいのもあるので、ぜひスロープカーに乗っていただければいいと思います。
東北最大級でしたっけ。
はい、33度の、傾斜で、結構ジェットコースターみたいな上り、そんなに速度は出ないんですけど、上りがすごく急で、乗っていただいた方皆さんおーってびっくりされる方が多いです。
スロープカーって普 通のなんかいでたちじゃないですよ、はい、いでたち
、ね、そうですね、ちょっと変わった見た目してるんですけど、あの時代劇とかでよく出るあのお殿様が乗ってるカゴみたいなものがあのロープウェイになってるみたいな感じですね。
ちょっとまたおたちっていうやつ
ですね。おたちってはその実際にそのあのカゴの中で、うん、あのこの稲庭城の説明とかの発射するときにあの出発進行じゃないですけどおたちって言ってあの発射して景色を見ていただくっていうのが、
おお、うん、まあ通な感じなんですね。
そうですね。
で、まあ、上に来ましたと、はい、4分ぐらいかけて行ってでお城がドンとありますと、
はい、
で1階2階って多分階があると思うんですけど、はい、その中ってどうなってるんですか。
はい、お城は4階建てになってます。1階が、地域の伝統工芸品、例えばこけしだったりだとか河津良漆器だとか稲庭うどんなどの展示がされてます。2階が、河津良漆器と稲庭うどんの製造工程が主に展示されてます。でその2階の展示物の中の目玉の一つとして、その製造河津良漆器とかの製造過程の技法の一つを使ったあの金箔を使った黄金の間っていうのがあるんですね。あのもう全部が金箔でできてて、ま、あの金色っていう感じのすごく綺麗というか壮観っていう感じのがあるんですね。それが2階にあります。で3階にはあの稲庭城を居城としたあの戦国時代の大名がいらっしゃるんですけども、そちらの小野寺氏っていう方なんですけども、そちらの年表だったりだとかあの稲庭城の地域の先人の後藤逸女さんの肖像画だったり、あと当時の古銭、武具、甲冑なんかが飾ってあるのが3階になります。で4階はあの展望台みたいになってて結構遠くまで見れて、あの天気がいい日だと仙北まで見れるぐらいの、
仙北、
はあ、見れるまで素晴らしい眺めになってます。
仙北ってあの大山とかあっちの
です、ね、結構遠くまで、まあ、天気が良ければなんですけど、
最近天気、あ、今日なんかは天気がいいので
今日はちょっと良くなかったので、
良くなかったですか。
あのあんまり遠くまでは見れなかったんですけど、本当にあの去年とかですと天気が良くてずっと先まで見れる日も結構何日もあったので、そういう日も結構あります。
へー、星原さんとしてはこれは見といてっていうのってあります？
まずはやっぱり黄金の間ですね。2階の黄金の間、こちらやっぱりすごく壮観というか単純に見ても綺麗というか、やっぱりそちらはすごいですね。あとはあのお城の中だけじゃなくてお城の外にもあの夫婦松っていうあの松があるんですけど、こちらあの最後の殿様、稲庭城の最後のお殿様があの落ち延びる際に植えられたって言われてる松で、その夫婦で一緒に植えたっていう松で今でもまだ現存されてるものがあるんですね。そちらも大きもうかなり大きいのでそちらもぜひ見ていただきたいです。
あ、どのくらいの大きさあるんですか？
結構そこまでちょっとただすごく大きいっていうか、
はい、まあ見てからも
っていうことです。申し訳ないです。ちょっと
一回、はい、なるほどですね。で、まあ、あのスロープカーの下のところにお土産屋が実はあって、はい、小立て屋さん、
小立て屋です、
はい、その中はどんな感じになってくるんですか？
地域の特産、例えば稲庭うどんだったりだとか河津良漆器、あとはあのいわゆるそれこそお土産屋さんで漬物だったり、あと地酒なんかも販売してます。であとはあのお菓子だったりだとかあのファンシーグッズってなんか小物品みたいなものだったりだとか、あとあのお城ですので傘の柄の部分が鞘になってる刀傘なんかも売ってます。
来た、おー来ましたね。
え、貴重、気になってたやつですね。
そうあれ、うん、なかなかかっこよくて、
でお値段もそんなに高くないんですよね。
そうですね、そんなに高くなくてやっぱりそのすぐ売れます。
あれ1000円とか1200円
じゃなかったですか？そうですね、大体それぐらいですね。
ですよね。それでなんかこうすごくあのこなんて言うんだろう、目立つというか個性を発揮できるような
柄の部分が本当にもう刀で、うん、あの開かないでしまってると本当に刀を背負ってるような感じになりますので、うん、結構やっぱりあの男の子っていうか男性のお客さんにすごく人気で、
へー、フラッと入った大曲の駅前の居酒屋で男の人たちが5、6人いたんですけど全員それ持ってましたね。この人たち何時代から飲みに来たんだね。
もしかしたら何人かはうちで買っていただいた方かもしれない。もしかして
、 この辺で売ってるのって戸建て庵さんだけなんですか？
この辺だとそうですね、自分が知ってるだと戸建て庵さん、戸建て庵が売ってるですね。他のところはちょっと見たことがないのでわからないんですけど。
今もあります？
今はまだちょっとまだ仕入れの段階もあるので、まだただ今年も入れる予定ですので、ぜひお求めください。
じゃあなるべく早く、
はい、そうですね、売り切れる可能性がございますので。
あるってことで、あれかっこよかったですよね。なかなか。
そうですよね、見ると一見傘には見えないんですよね。
そうですね、本当にかいわゆるおもちゃの刀みたいに見えるんですけど、ちゃんと開くと刀、あと家紋がついてる刀も売ってましたので、そちらも好きな方は買われていただきました。
まあお土産がいろいろありそうだね、
戸建て屋。
まあお城の中行かなくても戸建て屋の中でも十分楽しめるような感じ
ですね。そうですね、そういうお客様もいらっしゃいます。
わかりました。ではですね、お二方最後にですね、ラジオを聞いてる皆様に、はい、メッセージお願いできますか？
はい、わかりました。自分から、はい、先ほども言った通り4月15日金曜日から桜祭りの方を開催いたしますので、ラジオ聴きの皆様、ぜひ、前森あたご両公園にお越しください。ありがとうございました。
はい、
稲庭城は四季折々で素敵な景色を望めるところです。また年に2回、先ほど言った展示物とは別に特別展っていう別の展示物も催してます。また今年も秋に稲庭城祭りというイベントを開催する予定です。こちらまだ日程は未定なんですけども、秋になったら盛り上がるイベントですので、ぜひ稲庭城においでください。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは湯沢市観光物産協会さんより、菅原明宏さん、そして星原裕太さん、お二方お迎えしてお送りしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お問い合わせ先なんですけど、018373-0415 こちら湯沢市観光物産協会となっておりますので、何かありましたらお問い合わせしてみてください。最後に右からお知らせです。
はい、ユートピアネットからのお知らせです。ついにユートピアネットから新サービス、ユートピア光アクセスが登場しました。ユートピア光アクセスに加入していただくと請求を一本化することができ、さらに毎月のインターネット使用料金が安くなる場合があります。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。あと湯沢まるごとモールからのおすすめなんですけれど、仕上げ屋さんの靴のクリーニングです。冬にお世話になったブーツなどクリーニングをしてみませんか？詳しくはウェブネキ湯沢、または湯沢まるごとモールで検索してみてください。お問い合わせ先は0183-78-1205 0183-78-1205 ユートピアネットまで。
はい、ということでお知らせでした。はい、仕上げ屋さん、はい、ショーク高校の
そうなんですよ
お店ですよね。
で、うん、今こうお世話になったブーツとか冬の靴とかたくさんあると思うんですけれど、それをクリーニングしてしまうとまた来年冬になると、綺麗に履くことができると思うので。
クリーニング屋さんってこう服とかね、スーツとかのイメージあるんだけどね、靴のクリーニングをやってくれるっていう。
そうなんですよ、すごくこう長くこうブーツとか、履くことができると思うので、やっぱり手入れって大事ですよね。
そうだよね、確かブーツの棚とかそのままこう閉まっちゃうと、なんか周りの靴にも影響を及ぼすっていう話を前回、
そうなんです。あとかかとがすり減ってるっていう場合も修理なども受け付けてるっていうことなので、
はい、あ、ぜひ、
直接行かれる場合は、そちらの方も見ていただければと思います。
はい、じゃあ小学高校の前 の、 大きい看板があるので、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうかということで、はい、そしてもう一つユートピアネットからお知らせということで、はい、ユートピア光アクセス、これあれですね、フレッツの機械と設備をそのまま利用して乗り換えていただける新サービスと。
はい、そうなんですよ、はい、なので今光を引いていらっしゃる方は工事など一切なくこう切り替えるだけでいいので、手軽に始めることができると思うので、ぜひご検討ください。
はい、でこれのすごいところがプロバイダーフリー。
そうなんです。
そう、光回線だけをユートピアネットにして光アクセスにして、プロバイダーをオーシャンに使うこともできますし、まあ、あれだね、メールアドレス変えたくないとかという方はいいかもしれない、サービスですね。
はい、
はい、ということで、はい、なんか暖かくなってきてね、いよいよこう桜餅もね、こう目の前にこうこんだけお菓子広げられると本当に
すごい、いい匂いが充満してるんですよね、このブースの中なんですけど、今日は
もう花咲くんだな、そろそろっていうのをこう、ね、実感できる感じ、
はい、そうですね、またお花見シーズンなので、またお昼休みに行って
行っちゃうか
お花見の、ね、会場を こうフェイスブックで拡散できればなと思います、う
ん、実は隠れた名所ってわけではないんだけども、まあ、前森公園とか旗尾公園はまあ、ね、大きい公園だからあれなんだけど、うん、実はあの市役所の前の力水のところの坂のところにもあるんだよね、うん、桜、あそこも綺麗なんだよね、
はい、
うん、で坂の上の方から下に向かって写真撮ると庁舎もこう入ってすごく綺麗な写真が撮れるっていう、
結構穴場っていうか
穴場スポット、
そういいんですよあそこも、
はい、
はい、
まあね、あのこう花見しながらお酒を飲んで、うん、いろんなものを食べて盛り上がっていただいて、
はい、
くれぐれも怪我には気をつけていただきたい
っていうことで、はい、季節を感じていただきたいですね、
はい、ということで今日は桜のお話でお送りしました。次回のゲストもお楽しみに、はい、それでは。
このコーナーは地域を支えるインターネットプロバイダーユートピアネットの提供でお送りしました。